今日の御言葉はダニエル書の2章でございます。ダニエル書2章をお読みいたします。ネブカドネアルの時世の第2にネブカドネツァルは何度か夢を見た。そしてそのために心が騒ぎ、彼は眠れなかった。そこで主は、そこで王は命令を出し、呪法師、呪文師、呪術者がカルデア人を呼んで、王にその夢の意味を告げるように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たのだが、その夢の意味を知りたくて私の心は騒いだ。カルデ人たちはアラム語で王に告げた。王よ、永遠に生きられますように。どうぞその夢をしもべにお話しください。そうすれば私どもはその意味をお示ししましょう。王はカルデラ人たちに答えた。私の言うことは絶対である。もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければ、お前たちは手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの山となる。しかし、もし夢とその意味を示せたら、贈り物と報酬と大きな栄誉と私から受けることになる。だから夢とその意味を私に示せ。彼らは再び答えた。王がしもべにもその夢をお話しくださいますように。そうすれば私どもは意味をお示ししましょう。王は答えた。私にははっきりわかっている。お前たちは私の言うことが絶対であるとわかっているので、時を稼ごうとしているのだ。もしお前たちがその夢を私に告げないなら、お前たちへの判決はただ一つ。お前たちは時が変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に並べようと決めている。だからどんな夢かを私に言え。そうすればお前たちがその意味を示せるかどうか私にわかるだろう。カルデア人たちは王の前で答えた。この地上には王の心の内を明らかにできる者は一人もおりません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王がお求めになっていることは難しいことです。憎なる者と住まいを共にされない神々以外に、それを王の前に示すことができる者はおりません。王は怒り、王にたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの使者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長アルヨクに知恵と思慮深さを持って対応した。彼は王の伝権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。するとアルヨクはことの次第をダニエルに知らせた。そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すため、しばらく時を与えてくださるように願った。 それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナンや、ミシェル、アダリアにこのことを知らせた。それはダニエルとその同僚たちが他のバビロンの知者たちと一緒に滅ぼされることがないように、その秘密について天の神に憐れみを請うためであった。その時、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明かされた。ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆を褒むべきかな。とこしえからとこしえまで知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立てる。使者を授け、賢者とし、知者を授けて悟りある者とされる。神は深淵なこと、隠されていることを明らかにし、闇の中に何があるかを知り、ご自分のうちに光を宿らせる。私の祖父の神よ、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私が尋ねたことを私に明かしし、王の心の内を私たちに明かしてくださいました。それでダニエルは、王がバビロンの使者たちを滅ぼすために任じたアリオル君のもとに行き、彼にこう言った。バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません。私を主の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しします。そこでアリオクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に夢の意味を告げることができる男を見つけました。それで王はペルテシャツアルという名のダニエルに言った。私が見た夢とその意味を本当に私に告げることができるのか。ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や自問者、呪法師、先生術師などにはできません。しかし、天の秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。王よ、あなたの寝床で思い浮かべていたのはこれから起こることです。秘密を明らかにされる方がこれから起こることを示しになったのです。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生けるものに勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身がお知りになるためです。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の 鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆見事に砕け、夏の脱穀場の、もみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその銅を打った石は大きな山となって全土を覆いました。これがその夢でした。私たちはその意味を王の前に申し上げましょう。王の王である主よ、王よ、天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとくあなたの手に与えて、納めさせられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こり、その次に第三の聖堂の国が全地を治めるようになります。そして第四の王国です、ね、ですが、それは鉄のように硬い国です。鉄はすべてのものを砕いて潰しますが、その国は打ち砕く鉄のように、先の国々をすべて粉々に砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それが分裂した国のことです。この国にはあらゆる程度までは、ある程度までは鉄の強さもありますが、あなた方ご覧になるように、この鉄は粘土と混じり合っています。その足の指が、足の指の一部は、一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄と粘土が混じり合っているものを、あなたがご覧になったように、それらからは、子孫の間に互いに混じり合うでしょう。しかし、その鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかし、この国は永遠に続きます。それが一つの意志が人の手によらずに山から切り出され、その意志が鉄と青銅と粘土と、銀と金とを打ち砕いたのです。砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれらの後に起こることを王に告げられたのです。その夢はまさ夢で、その意味も確かです。それでネブカドツアル王は、ひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼らに捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神の、あなた方の神こそ、神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方で あることに違いない。そこで王はダニエルを高い位置につけ、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン殿主を治めさせ、バビロンのすべての使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の行政を司らせた。しかし、ダニエルは王の宮廷にとどまった。今日はこの世で明かしするものと主からの正夢ということで、滝田先生に説教していただきます。
この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれから後に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢です。その意味も確かです。旧約聖書はイエス様の時代に3つの部分でできていました。もともと3つの部分であったと思われます。後にそれが世界中で読まれるためにギリシャ語に訳されたとき、今と同じような順番になりましたが、それは2つ目の部分、予言と3つ目の部分、その書書と言われるところを今混ぜ合わせた形になっていますけれど、もともとはイエス様がルカの24章で旧約聖書のことをおっしゃっているように、律法と預言とその他の書書ということで、旧約聖書はイエス様の時代はにはありました。旧約聖書の預言書について2番目のネビームという言われる預言書なんですけれども、これは21の本からできています。旧約聖書は全部で39の本なんですが、その中で21が預言書でございます。あと残り5つが律法で、13が書書ということになりますね。合わせて39です。で、この預言書、21冊の旧約聖書の預言書は、歴史と預言からできています。歴史が6巻。ヨシュア、シシ、サムエルが2つ、列王が2つ。6巻です。で、預言が15巻。イザヤ、エレミア、エゼキエルの大預言書3巻と、小預言書12巻、15巻。6巻と歴史6巻、予言15巻で合わせて21巻というふうになっています。で、この旧約聖書の予言書と言われる部分21巻、ここにはどの書にも一貫したテーマがあります。一貫したテーマを一言で言うと、裁きとメシアというふうに少し簡単すぎるかもしれませんがなると思います。どの書にも神様の契約の民への契約を与えられた、ネズミの契約を与えられた民への、彼らがそれに従わないので裁きが予言されています。それとともに その契約を成就する誠の王がおいでになる、そのメシアの救いが語られています。だからこの預言書というのは どの巻をとっても契約の民への裁きと、それから契約の民を救うためのメシアが、裁きとメシアが、それが中心テーマになっています。未来のそのおいでになるメシアの契約と王権の成就、メシアにおける本当の救いの成就をこの預言書は預言しているということができます。まあ、ユダの国イスラエルとユダが滅んでいくということに対して、それは裁きのゆえであり、しかしその向こうに救い主の救いがあるということをこの預言書21巻は言っているということになります。それに対して旧約聖書の中に他にも預言があります。その代表的なものが今私たちが学び始めたダニエル書です。ダニエル書は同じ預言でありながら、その他の21の本、旧約聖書の預言ネビームのような裁きとメシアっていうテーマとちょっと違うんです。むしろこの世における神様のご存在とお働きの証、特にこの世の歴史の中にメシアキリストとその国が実現するということを指し示す証がダニエル書では中心になっています。だから同じ予言なんですけれど、だけどこの21巻の予言書はいろんな角度からですが、このイスラエルとユダが滅びる中で神様の裁きがあり、しかしそのメシアの救いがあると、でそれが中心メッセージで繰り返されているんですね。それに対してダニエルもメシアのことは語るんですけれども、主にこの神様を知らないこの世の中で神様が本当に存在して生きてらっしゃって働いてらっしゃること、そしてこの世の歴史の中にキリストとその御国が実現すること、それがダニエル書の予言になります。だからダニエルはそのこの世というもの、この世の神を知らない国々ということを前提に書いています。これはダニエル書が書かれた背景と深い関係があり、背景から見るとよくわかります。ダニエル書はイスラエルとユダが滅んでしまった補修の後に、いわばメシアがおいでになる待望と準備の時代になされた予言です。そしてもはやこのイスラエルユダは存在しなくて、神の民が異教の国々その中に散らされた状況でした。だから神の民は国々の中に散っています。まあ補修後の予言でもハガイ、ゼカリア、マラキがありますよね。だけどあれはやはりイスラエルの補修後に戻ってきてイスラエルの民、彼らが裁かれたけれどもメシアの希望を持っているということを言われました。だからやっぱり裁きとメシアのテーマでした。イスラエル中心でしたから。だけどダニエルはこの世の国々しかなくなった世界、その中に神の民がもうそれ自体としては見えないけど散らばらされている、そういう異教の束縛のもとにあっても、この世の中で 変わらないで神様が一人一人とまた神の民の国をそのしっかりと守ってらっしゃる。そして神様が神を知らない国々の中にあって相変わらず主権的な究極的な決定者でいらっしゃるということがダニエル書には明かしされています。そしてやがて神様はメシアによる神の国を実現なさる、この世で実現なさるということを明かししています、明かししていっています。だからダニエル書がこのような同じ預言だけれど他の預言書と違う観点から預言をしているこの世という中で神様が生きていらっしゃり、そこにメシアとその国が実現するというそのことが中心の預言になっているというのは、これは捕囚の後のもはや神のための国がない異教の国々しかない、その中に神の民が散らばっている、そういう状況の中でなされた預言から自然なことだということができるでしょう。1から6章はこの前も申しましたが、ダニエルたちがそのバビロンの国に連れて行かれて、この異教の国の中でしかし生ける神様の信仰の証をしました。その出来事が書いてあります。この一章のところでは少年ダニエルたちが連れて行かれて、そこで様々なご馳走を提供されて、そしてネブカデネザルの植民政策の道具に訓練されてあった。そういう中でダニエルたちは神様に従う証を立てました。それがこの前のお話でしたね。で、今日の2章ではいよいよ本格的な証の時が来ます。ネブカデネザル王が恐ろしい夢を見ました。しかも一回じゃなくて繰り返し見たって書いてあります。2章の一節のところに、ネブカデネザルの治世の第2年にネブカデネザルは何度か夢を見た、そしてそのために心が騒ぎ彼は眠れなかった。今日のこの一教のバビロンの国でのダニエルの証は、それはこの夢から始まります。王様が恐ろしい夢を見て、そしてうなされました。おそらくうなされたと言っていいでしょう。そしてダニエルがそのネブカデネザル王の夢を解くことを通して、本当の生ける神様がここにいらっしゃるということを証しすることになります。ダニエル書は旧約聖書の多くある預言書の中で極めて独特なものです。それは捕囚後の時代に書かれた、もう神様を信じる国がこの地上にないという状況の中で、異教の国々の中で、国々の中でも神様が生きていらっしゃるという証のために書かれた。そしてそこに本当のメシアとメシアの国が実現するという預言のために書かれました。他の旧約聖書の本のようにイスラエルの民に対して、それが神様の契約を守らないから裁きを受ける、だけどイスラエルにはメシアの希望があるという、イスラエルに対する預言とちょっと違うんです。これはこの世の国々の中での神様についての預言です。ですから私たちのように神様を知らない日本の国の中にいて生きていくクリスチャンにとっては、ダニエル書は極めて当てはまります。まあ最近時々聞きますが、日本という国は伝道の点で非常に特殊だと言われます。まあこれだけその文明が発達した国の中で、その例えばイスラムとか、それから貧しい共産圏とか、そういうところは別にしても、文明の発達した国の中でこれだけ宣教活動がなされているのに、まだクリスチャンが 1% 足らずとか、そんな国は世界の中で一つもないんです。日本という国は非常に硬くて特殊です。それはおそらく偶像礼拝と深い関係があると私は思います。日本のけれど、だから日本でこそ私たちは神様がいない、信じられていない国の中で、しかし神様が生きてらっしゃる。そしてそこ、この神様のいない世界に本当のメシア、おいでになってメシアの国が実現するという、このダニエル書のメッセージは、ちょうど新約聖書の第一ペテロも同じような感じですが、この世の中で私たちが神様を知らない世界の中で生きていく。エステル記もそうですね。そういうメッセージとしてダニエル書は非常に私たちに心に直接入ってくる、響く書だと言えると思います。まあ、ダニエルはもう一つ言えるのは、ダニエルは他の預言者たちと違って、預言書と違って、それを書いたのが、預言者と言われるものでなく、むしろ政治家だった。ということが、そのダニエル書が独特だという理由だという、そういう考えもあります。ある程度当たってるかもしれないけど、だけど、預言者と言われる人たちの中にいろんな職業の人がいますね。高いくらいの人もいるし、祭司もいるし、農夫もいるし、貧しい人もいます。だから、ヨナのような人もいますね。だから、この、ダニエルが政治家であったということが、それだけでダニエル書の特別性を生んでいるというのは、ちょっと、簡単にそう言えないかもしれないと思います。ダニエル書は、やはり、その書かれた時が、もうイスラエルの国がなくなって、そして、神を知らない国々しかなくなった。そのバビロンやペルシャの中で、ダニエルは、神を知らぬこの世の中で神様がいらっしゃるという証し、でそこにメシアが、メシアの国が実現するという予言、それをしたのがダニエル書だということであります。まあ、1から6章の話をさっき仕掛けましたが、ダニエルたちの信仰の証の出来事が描かれます。さっき言ったように1章では少年ダニエルがバビロンに捕囚の一番初期にいち早く連れて行かれて、そしてネブカドネザルの占領政策のためにおいしいご飯を食べさせられて訓練されるときに信仰を貫いた証、それが一章でしたね。で、今日二章のところはいよいよ証の時が来て、ネブカドネザルが繰り返し恐ろしい夢を見て、それをダニエルが神様の道からで解き明かすことを通して神様の証をしたという出来事が今日の出来事でございます。まあ、あといくつもの出来事があります。ネブカデネザルが金の巨大な像を掘っ立てたという出来事とか、ダニエルがライオンの穴に掘り込まれたという出来事とか、そういう中で証をする出来事が1章から6章には書いてあります。神様を知らない国の中でダニエルはそのように証をしました。7章から12章のところはダニエルの見た幻によって、この世に、この神を知らぬ世にキリストとその国が到来するっていう、その幻の予言が7から12章にあります。だからダニエル書全般がこの神を知らない国における神様の証、後半がそのこの神を知らない国の中にキリストとその国が実現するんだというダニエルの幻の予言、それによってできているということであります。まあ、一章については今申し上げました、この前見てまいりましたが、ダニエルはそこでネブカドネザルのもとに捕囚の初期に連れて、少年たちから選ばれて連れて行かれて、 占領政策のためにおいしいご飯を食べさせられたり、言葉の訓練を受けたりしたわけです。でこの前そのダニエルがそういうふうにして、神を知らない国に行って証の準備をしたということをこの前見ました。まあ、全体としてダニエル書の1章から6章は私たちの証について、この神を知らない世界の中での証についてずっと語っているということが言えます。それが一貫したテーマだと覚えていただいたらいいと思うんですが、神様を知らないこの世界の中で私たちが証をするということについて、まずこの前1章ではこの世の証の準備について聞きました。まず証の背景として神様の設立の準備がありました。から2番目に証の条件としてダニエルたちの信仰による証の準備がありました。ダニエルたちはそのごちそうを食べないということで信仰を貫いてその準備をしたんですね。で第3に証の機会としてその賜物と証明による準備がありました。ダニエルがこのバビロンの国で神様を知らない国で証をするために神様はダニエルに準備をさせられました。設立の準備、信仰の準備、賜物と証明の準備をさせられたということをこの前言いましたね。で今日は今朝2章ではいよいよ先ほど言ったように本格的な証の時が突然やってきました。ネブカデネザル王が恐ろしい夢を見て、さっき言ったように何度か夢を見た、そのために心が騒ぎ、しかも繰り返し見てダニエルがその解き明かしをすることになります。でその夢を解き明かすことを通して本当の神様がいらっしゃるということをダニエルはこの神様を知らない国の中で証しをすることになりました。だから今日はその二つの点で見てまいることになると思います。一つは二章の一節から三十節のところまで、二章の一節から三十節のところまでで証しの時ということということになります。私たちのそこで私たちはこの世でこの神様を知らない世で証をする者の姿をダニエルから学びます。そして私たちの証のあり方ということについてここで様々に学ぶことになります。証の時がダニエルに来たんです。そしてこの神を知らないバビロンでダニエルは証をする者になります。ダニエルはどのようにその証を、この証の時を迎えて証をするものになっていったのか、私たちの証、この世での証のあり方を今日聞いていくことになります。2番目にこの31節から最後の49節までのところで、ここでその私たちの証の内容について聞くことになります。ここにはダニエルが王の夢を言い当てて、そしてそれを解き明かしていったということが書いてあるわけなんですけれども、実は私たちのこの世で今している、だからダニエルから言うともう2500年以上の後のこの地球の反対側で私たちがクリスチャンとしている証もこの日本の国で、実は同じ一つの共通のテーマがこのダニエルの時と続いているということ、それを今日見ていくことになります。キーワードは45節にある言葉です。それは一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神が これから後に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢で、その意味も確かです。正夢という、この言葉、キーワードだと思います。私たちには、一つの、神様からのメッセージがあります。いわば、謎のような神様の啓示なさった福音があります。で、それは、その意味を私たちはこの世の中で明かししていくんです。実はそれが本当に実現するものなんだっていうことを明かししていくんです。言い換えると、それが正夢なんだっていうことをダニエルが明かしした。それを私たちは今もこの世で明かししていきます。この世で私たちが聖書の話をしても、それは夢のような話です。そして、謎のようなことです。この世の人たちには。しかし、これが本当の正夢なんだ。しかもダニエルの時に、このネブカドネザルを通して神様がお示しになってダニエルが解き明かしたこととメッセージは同じなんです。ダニエルの時に、このネブカドネザルへの恐ろしい夢を通して神様は、この巨大な像を見せられました。それはこの世のこれからの国々のことでした。人間の国々のことでした。移りゆく人間の国を巨大な像としてお示しになりました。ネブカドネザルの夢で。そしてそれが、その一つの石が人手によらずに切り出されて、ポーンってやってきて、その巨大な像の足を砕くんです。そして巨大な像が、ちょうど大きなビルが下がやられると全部崩れるように、ガラガラガラッと金の頭から全部崩れてしまいます。そういう夢でした。で、巨大な像は移りゆく人間の国々のことだったんですけども、石は何でしょう。石というのは聖書の中で詩編の118編にも出てきます。イザヤ書の28章にも出てきます。やがておいでになる方のことです。救い主のことです。ここでもダニエルがこれを解き明かしたのもそうです。石なる方がおいでになって、そしてその方が、その方によって天の神は一つの永遠の国を起こされる。で、それがこの幻は正夢だということ、45節に書いてあります。今日私たちは31章から49章まで、私たちこの世に出て行って日本でクリスチャンは証をするって言いますよね。何を証をするのか、それは変わらないんです。本当にこの聖書にある幻のような、謎のような、この福音が正夢なんだということは本当に実現するんだということであります。この正夢という言葉、ヘブル語でまあ、英語でインタープリテーションと言いますが、この時ダニエルの解き明かしは確かなんだ、忠実に実現するんだというふうに訳すことができます。それが正夢というふうに、まあ、上手な訳をしてあると思います。私たちがこの世で証しするのは本当にこの聖書にある幻が正夢だ、本当に実現してるんだということ。イエス・キリストが、救い主がおいでになって、その神の国が本当に実現してるんだということを、神様を知らないこの国の中で、それが正夢だということを証していく。それが私たちの証の内容です。今日、そのことを見ることができると思います。ですから今日の証についての学びをダニエル書の全般から続けていますが、この前証の準備について言いましたが、今日はいよいよ証の時、私たちがその時にダニエルがどういうふうに証するものであったか、 その私たちの証しのあり方をダニエルから学びます。それとともに何を証しするのか、ダニエルがその王の夢を解き明かしていって、これはまさ夢ですって言って、一つの石が降りてきて、この世の国々を全部打ち壊して大きな岩になる、神の国のことです。それがまさ夢だ。その私たちが証しをするときに何が中心なのかということ、それを今日ダニエルのこの夢の解き明かしを通して見ることができます。今日は二つのことです。証しについて、私たちの証しのあり方と、それから私たちの証しの内容と、それをご一緒に瞑想していきたいと思います。証しのあり方については、証しの時ということについては、まずその証しの時がどうやってくるのか、到来するのか、どこから到来するのか、それから2番目はその証しの始まりはどう始まるのか、どこからやってくるのか、どうやって始まるのか、そしてその証しの目的は何なのか、ダニエルの場合見ていきます。そしてそれは私たちに当てはまります。証しは、私たちの証しっていうのはどこから来るのか、どういうふうに始まっていくのか、そして私たちの証しの目的はそもそも何なのか。私たち本当に証しするってクリスチャン、かなりその時間経ってきますと、証ししなきゃなんない、証しをしました、証しをするって言いますよね。だけど本当に証しするって私たちよく分かってるでしょうか。証しっていうのは証明ってことですから、本当に神様がいらっしゃる、イエス様の救いが本当だっていうことを証明していく、言葉で言ったり、私たちの生活で示したり、例えば礼拝って態度を示したり、それは証ですよね。だけど証ってどっからやってくるものなのか、どうやって始まるものなのか、どういう目的なのか、それを今日ダニエルの模範に見て、自分自身でもう一回考えてみたいと思います。それからもう一つは証の内容、証の内容については、その証がどういうふうに掲示されるのか、まあ証される御心のことなんですけど、それがどういうふうに掲示されるのか、まあこの場合ダニエルの場合は夢で、王の夢で掲示されましたが、証の掲示、それからそれが2番目に、それが本当の正夢なんだ、その通り実現するんだってことが証になるということ、で3番目にその証の正しい内容の実りはどんなに豊かかと、それを見てまいりたいと思います。その証をする、私たちが証をする謎、幻について、私たち福音の証、イエス様の証するんですけど、それはこの世の人には謎です。その掲示されたことを告知していくわけですが、まず証をするその謎について、そしてそれを解き明かすメッセージについて、でその実りについて聞いてまいりたいと思います。ではまず今日はその2ポイントでございます。証について、証のあり方、証の時ということを見ていきたいと思います。ダニエル書2章、ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルは何度か夢を見た。そしてそのために心が騒ぎ、彼は眠れなかった。さあここから始まりますが、証の時がやってきました。まあ、証がどう始まるかっていうのはちょっとまた別の話として、どうやってやってくるかということです。このネブカデネザルの治世の第2年に、 ネブカドネザルは夢を見て、そしてネブカドネザルのもとにダニエルが、まあ、実はおりまして、そのダニエルが夢を解けるってことでダニエルが呼び出されるわけですが、ここでちょっと丁寧に聖書を読んでらっしゃる方は、あれ第2年って思うかもしれません。なぜでしょう。というのは、一章の五節のところに、この前、バビロンへの初期の捕囚で、ダニエルたちが、少年が、占領地政策に使うために連れてこられて、ご馳走を与えられて、まあ、飲まない信仰の証ししたんだけど、それで、王に仕える訓練を受けた、その訓練の期間は何年間でしたか？
3年間。
3年間って書いてありますよね。で、3年間が終わって、で、ネブカドネザル王の元に来て、それからこの夢の話があったはずということになるんですが、ところがこれがネブカドネザルの治世の第2年にあるって書いてあって、これは一体何だって、聖書研究者は随分いろいろ考えました。で、どっかおかしいんじゃないか、間違ってるんじゃないか。だけどね、この聖書を書いた人は当然そのことは分かってます。そんな、その、不注意に書くなんてことはありません。だから必ず裏に真実があります。聖書を読むときに、ちょっと矛盾に見えても、何かきっとあるというふうにポジティブに考えるのはとても大事なことです。で、この、一章の18節に少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数、これ3年だと思いますね。それが終わったので、ネブカドネザルのもとに連れて行ったって話になってきて。そこで、まあ、ダニエルの奉仕が始まった時に、それがネブカドネザルの2年目だったということです。これは、そのネブカドネザルが最初王子でした。そして王様にある時点でなりました。で、ダニエルが連れて行かれたのは、ネブカドネザルのバビロン捕囚よりもだいぶ前の、バビロン捕囚は紀元前586-87ですけども、ダニエルが連れて行かれたのは20年ぐらい前のことでした。だから、20年、そうですね、それぐらい前のことでした。ですから、その、ネブカドネザルの、その、まだ、立場、身分が本当の王位の確立っていうのがこの3年間の間にあったというふうに考えることができます。で、そこでネブカドネザル王がこの夢を見たわけです。しかも何度か夢を見て心が騒ぎ、彼は眠れませんでした。で、この証の時がいよいよ到来したんですが、ここで私たちがわかるのは、証の時は神様から来るということです。神様からその機会がやってきて始まる。ネブカデネザルが夢を見たのは自分が勝手に見たんじゃありません。神様が明らかに見させられたんです。だから私たちここで瞑想しなきゃならないのは、私たちの証の時っていうのは神様がボタンを押されて始まるんだなっていうことを覚えておきましょうということです。私たちが計画して証をしようと考えましたけど、その私たちの思いを始めるのも神様です。証の時が到来するのは神様がボタンを押されて始まっていきます。神様がネブカドネザルにある時突然恐ろしい夢を見させられた。しかも何度か見させられた。で、証の時は特に私たちが証する時には、私たちにも直接来る時もありますが、私たちの関係する特に力を与えられているもの、権威のあるもの、偉い人、その人たちに何かが起こることを通して証の時がやってくるということがあります。だから証の時は神様がボタンを押されます。それとともに私たち自身がそういう 何かきっかけで証をするように導かれることもあるけど、私たちの周りの何か力あるもの、偉いもの、影響力のあるものに何かことが起こって、またはこの国に何かことが起こって、そして証の時が来る。それも神様がなさるのです。で、二番目に、証の時の到来について、まず神様から。神様がそれをお始めになるということを私たちよく考えましょう。ボタンを何か証が始まるきっかけになるのは。だから私たちは基本的に、もちろん私たちがいろいろ行動しますけど、証では。受け身だということです。神様がなさるのを私たちは覚えていなければならない。それとともに神様が何か力のあるものや大きなものをお動かしになる。今回、このコロナウイルスがやってきました。これは神様が深い御心でどういうことかわかりません。神様が試練を与えになるときには必ず期間が限られています。聖書の中でも。だから本当に短いことを望みますけれども、何か深い意味が終わりです。いろんな人にとっての意味が終わりです。これだけの国を動かされます。それは神様から来て、そして大きな力を動かされて、そして証の時が来ます。で、それは2番目に、この証の時到来について、1番目のテーマの証のあり方の1番の証がどう到来するか、それについて2つの面から言ってます。神様から支配者などを動かして到来するということと、それから危機によってやってくるということをさらに言うことができます。2節のところから13節のところまで、一言で言うと、王は苛立ったんです。この夢を見て心が騒いで、もう眠れませんでした。それで王は命令を出しました。みんな人を集めて、そして夢の意味を告げるように命じました。で、王様は3節で、私は夢を見たんだが、その夢の意味を知りたくて、もう心が騒いだ、言いました。そこでカルデア人たちは、王よ、永遠に生きられますように、どうぞその夢をしもべどもにお話しください。そうすれば私どもはその夢を、その意味をお示ししましょう。王は気持ちがもうぐちゃぐちゃになってました。そしてそのようにネガティブになってましたから、その素直にそれを受けることはできません。お前たちは本当に俺を騙そうとしているのではないか。人間が自分は神の力を持つって、そういうことを語って人を騙すのはあらゆる宗教の常套手段だ。からごまかしは許さない。これは本当にその怖いんだ。本当の意味を知りたい。だからそれで王様の頭がくるくるっと回りました。そうだ、こいつらにその夢自身を言わせよう。本当にこれを解けるんだったらその夢のこともわかるはずだ。そこで王は言いました。私の言うことは絶対である。もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければ、お前たちは手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの山となる。しかしもし夢とその意味を示せたら、贈り物と報酬と大きな栄誉を私から受けることになる。だから夢とその意味を私に示せ。王の気持ちが追い詰められていたこと、そして王が本当にこの意味を知らないと耐えられないほど恐れていたこと、それほど迫られているのに、そのやってきたその受報者や受報士や呪術師たち、彼らを信用できなかった。彼らが口先八丁で何でもごまかしてしまう。こうは覚えて、 そこで残酷な罰を考えました。で、彼らはもう一回王がしもべどもにその夢をお話しくださいますように、そうすれば私どもが意味を示しましょう。王は、私にははっきり分かっている、お前たちが私の言うことが絶対であると分かっているので時を稼ごうとしているのだ。もしお前たちがその夢を私に告げないなら、お前たちへの判決はただ一つだ。お前たちは時が変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めている。だからどんな夢かを私に言え、そうすればお前たちがその意味を示せるかどうか私に分かるだろう。王は苛立っていました。そして苛立ってそのありえない無理難題を吹きかけています。人の心の中に考えていることだけでも私たち分かりませんよね。だいたい予想がつく場合はあります。表情とか状況から。今皆さんがここで座っていらっしゃいますけど、皆さんは私は話してるから私の考えていることはある程度分かるかもしれませんけど、私は皆さんの考えていること分かりません。ゲルハルト・ボスっていう神学者が、聖書神学の一番最初のところで、その神様は本当に霊なる方で、霊的存在ってものは言葉を出さないと分かんないんだっていうところから、その本当の啓示っていうものが必要だって論証したのを思い出します。その言葉っていうものがなかったら、私たち人格的存在はその心の中にあることが外に外からは分かりません。だからここでもそうです。王様が言ってくれなければ、王様の見た夢なんて分かりようがないじゃないですか。でもそれを、いや本当に神を知ってるんだったら言えというふうに、これは無理難題であります。人格者の心の中には自由があります。そして隠されています。それを言い当てろっていうのは、これは無理難題です。言葉で言わなければ誰も分かりません。これは支配者による横暴であります。ところが王は、この地上には王の心の内に明らかにできるものは一人もおりません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを受訪者、従問し、あるいはカルデア人に尋ねることはかつてありません。王がお求めになっていることは難しいことです。肉なるものと住まいを共にされない神々以外に、それを王の前に示すことはできるものはおりません。まあ、そういう意外ありませんでした。王は苛立って恐ろしい権力を振り回してひどい横暴をしようとしています。残酷な罰をみんなを皆殺しにしようとしています。だけどそれをできないという意外ありません。そこで案の定、十二節、王は怒り大いにたけり狂い、バビロンの使者を全て滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので使者たちは殺されることになった。証の時はこのように、多くの場合一つの危機によってやってきます。人間はその背景がいかにめちゃめちゃな背景であっても、とにかく危機が起こってきた時に初めてその行動が始まるってことがありますね。その相手がもうめちゃめちゃな理由で怒ってても、そのことがきっかけで、その危機から私たちは証を始めるということがあります。行動が迫られ、証へと追いやられる、いや神様はそのようにして私たち、鈍い私たち、行動しにくい私たちを証へと召されることがあります。そしてダニエルの身にもそれが及んできました。ダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとした。だからこれはおそらく3年経った後にダニエルがネブカデネザルでいる時だったと思いますね。ダニエルはもう死者の一人として数えられていました。だからダニエルも殺されることになったんです。まず私たちは証の時の到来ということを少し考えてきました。2つのことを見ました。証の時は神様がボタンを押される、そしてその 支配者であるとか国であるとか、そういう状況を神様が動かされることによって証の時は来るんだ。2番目に、証の時は危機によってやってくるんだ。私たちが本当にどうにもならず迫られる、その中から証の時がやってくるということがここで見ることができます。私たちは証の時が私たちのところに来るということをわきまえましょう。証の時はこのように、その神様が危機の中で私たちを証をするように導かれるということを考えましょう。まあ、一つだけ次に、この証の、私たちの証のあり方について、証の時の到来を考えましたが、証の始まりについて14節から23節まで見たいと思います。ではダニエルはどういうふうにそこで証を始めたのか。そこに入る前に一つだけちょっと触れておきたいと思うんですが、4節のところで、カルデア人たちはアラム語で王に告げたって書いてあります。まあ、アラム語はヘブル語のお友達でして、それでヘブル語文字でも書き表すことができます。で、実はダニエル書は9箇所から7章のところまで、聖書は、旧約聖書はほとんど全てヘブル語で書かれているんですけど、ダニエル書だけはこの箇所から7章までアラム語で書いてあるんですよね。ヘブル語の聖書を開くと全部ヘブル文字で書けますし、この部分もヘブル文字なので区別できませんが、実は文法はアラム語なんです。アラム語というのは今のシリア語と同じ言葉ですね。まあ、似たこと、ほとんど同じ言葉です。で、これは非常に面白いテーマです。ここから7章の終わり、そのダニエルの証が終わって、そのちょっと先まで、ダニエル書アラム語です。つまり、そのユダヤのイスラエルの選ばれた民の雰囲気の中で書くんじゃなくて、当時の外国、まさにバビロン、ペルシャ、そういうところにいるんだということ、特にバビロンが、ペルシャはペルシャ語ですから、バビロンにいるんだという、だからまあいわばここから7章まで英語で書いたみたいなんですね。そこで、その外国にいるんだという雰囲気の中で、ここからが語られています。それを注目させるために、4章のところの、アラム語で王に告げた。わざわざアラム語でっていうことが書いてあるんじゃないかと言われます。今、2017の欄外中では2の4のところのちっちゃい星印を見てみます。ダニエル2の4から7の28はアラム語で記されてるって書いてありますでしょ。だから、ダニエルがこの世界帝国について語ったところはアラム語で。しかし、神の国メシアがおいでになるっていうふうに語ったところはヘブル語で。大体書いてあるということが言えると思います。まあ、ちょっとそれ、脇にそれましたが、じゃあ、私たちの証のあり方、それがどう到来するのか、神様から、危機の中で。次に、じゃあそのダニエルが実際そこで証をどう始めたのか、14節から見ていきたいと思います。その時ダニエルは、バビロンの使者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長アルヨクに、知恵と思慮深さを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。するとアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すため、しばらくの時を与えてくれるように願った。まず、証の始まりは、ダニエルは聞きました。そして、思慮深く応対しました。で、しばらくの猶予、時を持ちました。私たち、神様がボタンを押されて、証の機会がやってきました。この場合、ダニエルの場合、ネブカデネザルの夢です。それは危機でした。 ネブカデネザル王が怒り狂って皆殺しにすると、ダニエルも殺されると危機でした。そうやって証の時がやってきました。しかしダニエルはその証を始める時にまずよく話を聞きました。状況を聞きました。そして思慮深く、知恵と思慮深さを持って応対しました。落ち着くことが大事です、証を始めるには。でしばらくできることなら時を与えられて考えることが大事です。パッと思いついてパッと動くことがいいこともあるのかもしれませんが、この場合それが進められていません。ダニエルは普通証をするとき、正直言いますとどうしていいか私たち分かんないはずです。多くの場合証をしなければならない、どうやっていいか分からない。ダニエルの場合もそうです。王の夢、それを解き明かす、どうしていいか分かりません。王の怒りをどう解いていいか分かりません。自分が夢を解くにしてもどうやって解いていいか分かりません。まずとにかく落ち着いて、落ち着くってことは神様に委ねなければできません。神様に委ねて落ち着いて、そして思慮深さを持って応対します。どうしてこんな急な命令が王から出たのでしょうか、よく事情を聞きます。そしてダニエルは直接王のところに行って、それから王にその夢の意味を示すためにしばらく時をくださいと願いました。ダニエルは王に直接談判しました。そして思慮深く時を持ちました。証の始まりがこの世であったということは私たちに一つの示唆を与えると思います。2番目に、証の始まりの2番目ですが、17節から23節のところですけれども、それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナンヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。それはダニエルとその同僚たちが他のバビロンの使者たちと一緒に滅ぼされることのないように、この秘密について天の神に憐れみを請うためであった。証の始まりの第2は祈ることでした。証の始まりの第2は友達のところに行って、そして彼らにそのことを話して、その彼らとの交わりの中で天の神に憐れみを請う、この秘密について、つまり王の心に見た夢について、誰もわからない秘密について、天の神に憐れみを請うというので、そこから証が出てきます。神様の中の秘密、それが、まあ、王に示されているわけですが、人の理性では及びません。それは祈るしかないんです。神様の神様しかお助けになることはできません。祈って待つというところからこの証は始まりました。まず憐れみの祈りをしました。全能の神様を信じてです。そして本当に秘密が明らかにされるように祈りました。全知の神様を信頼してです。そこにその時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。特別な啓示が与えられました。神様は祈りに応えてくださいます。私たちはいつも目の前に人生の中でもう壁のように何か立ちはだかって、先にどうしても行くことができないと思うことがあります。しかし目を閉じて祈って、そしてしばらく経つと目を開けると、その壁がなくなってるってことを私たちしばしば経験します。それはとっても辛いです。どうしていいかわからない、目の前にも 壁が立ちはだかって、どうしていいかわからない。だけど、全能の神様を信頼し、全知の神様を信頼して、目を閉じて委ねて祈る。そうすると、神様がそれを開いて自分を向こう側に出してくださるという図があります。そしてダニエルは賛美をしました。その、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は褒めべきかな。とこしえからとこしえまで。ですからこのようにして、ダニエルの証は始まっていきました。まず、その、思慮深さを持って、よく聞いて、状況を見て、しばらく時を持つこと。そして人々と共に、心を合わせて祈り、神様とお交わりをすることから、特に憐れみを請うて、全知全能の神様に秘密を求めて、で神様が動かしてくださるのを待ちます。そして神様が動かしてくださると、そうすると賛美をしながら、皆を褒めたたえながら、証に動いていきます。ですから、証が始まるときの心は、それは、この、20から23のところまで、ダニエルの賛美が書かれていますが、これは、証が始まる時のダニエルの心でした。まず彼は祈りのうちに神様を褒めたたえました。その知恵と力を褒めたたえました。そして告白しました。すべての歴史も何も神様の御手の中にある。時も季節も、王を立て、王が定めることも、あらゆる知恵も、神様の手の中にあるということを告白しました。そして22、23節、本当に隠されていること、私たちの見えないこと、それが掲示される、光なる方がそれを照らして掲示してくださる、それを感謝しました。だからこのように賛美して神様の御手を告白して、そして神様が明らかにしてくださることを感謝して、その賛美の心を持って、証は、ダニエルの証は始まっていきました。証がどのように始まったかということを、私たちここで見ます。証の始まりが、思慮と祈りの交わりと賛美の心に始まるということを、それを私たち改めて確かめて、覚えていたいと思います。私たちが証をするとき、そのように私たちの心は静かですか？私たちの心はそのように整えられているでしょうか？3番目に、証のあり方の3番目として、24節から30節まで証の目的についてダニエルのケースから見てみたいと思います。まあ、用意ができたダニエルは、その、思慮と祈りの交わりと賛美の心の用意の中で、24節、それでダニエルは、王がバビロンの使者たちを滅ぼすために任じたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しいたします。お示しします。そこである欲は急いでダニエル王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダから捕虜の中に王に夢の意味を告げることができる男を見つけました。まあ、そこでダニエルは王の前に出ることになりました。でダニエルに王様は、本当に告げられるのか、夢自体の。ダニエルは王様に、これは他の人にはできません、どんな知者にもこの秘密を示すことはできません、しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます、この方が終わりの日に起こることをネブカドネザル王に示されたのです、と言って、この 夢の幻を始めます、の解き明かしを始めます。ここで天に秘密を明らかにする一人の神がおられますと彼は言いました。ダニエルの証、そして私たちの証の目的は、天にいらっしゃる誠の一人の神のご存在を証することです。私たちが何のために証をするかというと、天に秘密を明らかにする一人の神がおられるということを証するために、私たちは証をするのです。王の前に出ても、偉い人たちの間で私たちが話しても、自分の力や能力を示すためではありません。証の目的は、天の一人の神様を、このご存在を証するためである、神様を本当に示すためだってことをいつも忘れてはなりません。天に秘密を明らかにされる方が一人おられます。もう一つ、二番目の証の目的は、それは29節。王よ、あなたが寝床で思い浮かべていたのはこれから起こることです。秘密を明らかにされる方がこれから起こることをお示しになったのです。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生ける者に勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王につけられることによって、あなたの心の思いをご自身でお知りになるためです。証の目的は、神様が証されるためです。それが第一でした。第二は、証の目的は、その一人の人、この場合は王です、その相手の人に本当に神様を知らせるため。つまり、王が自分自身を知るため、王が自分自身への神の御心を知るために、この証はなされました。だから、証の目的は神様を本当に示すためです。それとともに、その証をする相手の人が本当に自分自身を神様の前にし、自分への神様の御心を悟るために証をするのであります。決して証は、ダニエルが私に知恵がある、あらゆるのに勝って知恵があるということを示すためではありませんでした。だから私たちもいつも覚えていなければなりません。私たちが証をする目的は、それは天の誠の神様を証するためです。私がどんな力を持っているとか、私の信じていることが正しいとか、そういうようなことを証明するためではありません。神様のご存在を示すためであり、その方にご自分自身を知っていただくため、神様の前でご自分自身を知っていただくため、そのために証をするんだということであります。その証の目的も、いつも私たち確かめて覚えていくことは大事なことだと思います。さて、このようにして2章の1節から30節までで、私たちは私たちの証のあり方をダニエルを通して見てきました。証がどういうふうに到来するのか、神様から聞きにやってくる。証がどうやって始まるのか、まず思慮深さと、それから祈りの交わりと、そして賛美の心を持って証を始まる。証の目的は何か、それは誠の神様を示すため、相手の方に自分自身を本当に知っていただくため、神様の前に、そのために証をするのだということであります。さて、いよいよダニエルは王の夢を言い当て始めました。そして31節からでございます。で、36節から、これがその夢でした、私たちはその意味を王の前に申し上げましょう、意味を語り始めます。 そして43節まででございます。で、その意味の究極は44、45に書いてあります。これが私たちのダニエルの証の中心メッセージでした。この証は今も私たちが証する時の根本はこれだということは変わっていないということを先ほど申し上げました。私たちのそのダニエルによって証された夢の内容を見てまいります。実は私たちの証も同じ一つの共通の45節にある正夢という言葉がありますのことなんです。本当にこのことが実現する、それがダニエルのメッセージでした。私たちも同じメッセージを持っています。それは一つの石が全てを崩し、そして大きな山になるイエス様のことです。それが私たちの証の内容であります。まずその謎々について、謎々のようなこの夢について、31から35のところに見ることができます。まず夢の啓示です。私たちが証をするときに、それはその非常に人々から見たら謎であります。聖書の内容、教えというものは、それを証していくことになります。でその後でそのメッセージを言うことになるわけですが、解き明かしを言うことになります。ダニエルの場合どうだったでしょう。恐ろしい巨大な像でした。それは実は移りゆく人間の国々を示していました。巨大で異常に輝いていました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。それを見た者は恐怖に捕らえるものでした。その姿は恐ろしいものでした。どんなものだと言うと、頭は純金でした。金ピカでした。で、胸と両腕は銀でした。腹とそれから太ももは青銅でした。青光りがしていました。そしてすねは、下の足の方は鉄で、で足の先の方は鉄と粘土が混じっているものでした。それは恐ろしい姿でありました。まずこの、たとえそれがどんなに謎であっても、それそのものを私たちは、ダニエルはまず言い当てなければならなかった。私たちもいくら聖書の内容が謎であっても、それそのものをまず示さなければならないでしょう。で、34節から、そこに出来事が起こってきました。あなたが見ておられると、これはネブカデネザル王のことです。ネブカデネザル王が見ていると、夢の中で一つの石が人手によらずに切り出されて、つまり神様によって誰も働いてないのに石が一つ切り出されて、そしてそれが落ちて、そしてその像の鉄と粘土の足を打ちました。これを粉々に砕けました。だから像は足から崩れていくことになりました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も、これ下からですね、下のすねが崩れ、そして太ももと胴が崩れ、また胸と足が崩れ、頭も崩れて、皆ともに砕けて、もみ殻のようになって、風が運んでいって、もう何もなくなってしまいました。ちょうど建物が、下が崩れると全部崩れるようです。そしてその、これも不思議なことですが、その像を打った石は大きな山となって、全土を覆いました。これも異常な出来事です。ですから、まず私たちここを見て、証というのは、その内容は、まず、この世の人にとっては、謎のようなことを語るということがあるのかなということを思わされます。その意味自体はわかりません、そこから。しかし、まずそれを、ダニエルは言い当てなければなりませんでした。語らなければならなかった。 それを神様から教えていただいていました。そしてその上で私はそのメッセージを解き明かすことになります。これがその夢でした。私たちはその意味を王の前に申し上げましょう。二つのことです。まずこの像自体、王の王である主よ、天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとくあなたの手に与えてお授けられました。あなたはあの金の頭です。そのベブカゼネザル王はこの世の王国、人間の移りゆく王国の頭として今存在していらっしゃる。純金の頭として存在していらっしゃる。国と権威と力と栄誉を持っていらっしゃる。皆ことごとくあなたのもとにいる。で、あなたの後にあなたより劣るもう一つの国、銀の国が起こります。その次に聖堂の国が起こります。これは全地を治めるようになります。で、その後で第四の国が来て、鉄のように強い国で全部砕いて潰していきます。先の国々をすべて粉々に砕いていきます。ところがその後その国はその分裂していきます。ある部分は鉄のように強いのですが、だけど一部は脆い。43節にあるようにそれが混じり合っています。だけど鉄と粘土が混じり合わないように団結できない国になります。それがまずこの解き明かしの第一でした。この世でこれからの地に起こる国々のことを明かししているということでした。これについては三つの解釈があります。一つは、まあ、バビロンが最初だっていうのはこれはここに書いてあるからそうなんですけど、で、二番目の銀の国を、まあ、批評的に聖書を読む人はこの文章をいろいろ解析して当時の文章と対比し合わせたりして、で、第二はメディアって国だ。ところがメディアって国は実際上領地をしっかり確保しなかったんですね。その次はペルシャって国だ。そして最後はギリシャ、すなわちアレクサンダー大王の国だというふうに考えました。しかしもうちょっとこう聖書を忠実に読もうとする人たちは2番目の解釈をします。最初の金はバビロンで、銀はメディアは存在しなかった、領土を確定してなかったから、やっぱり2番目は銀はペルシャだろう。3番目の聖堂の国、全地を治めるようになったのはまさにアレクサンダーの国だ、ギリシャだ。第4の国はそれは結局バラバラに分裂したっていう点ではアレキサンダーの後継者のそのエジプトとかシリアとかでバラバラになった国のことじゃないかっていうふうに考えました。しかし問題点は44節です。次のところです。この王たちの時代に、すなわち40節から43節までにある第四の王国のこう団結することがないその王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。ここで明らかにこの王たちの時代に天の国は一つの国を起こされますって書いてあります。この王たちというのは40節から43節に書いてある王たちのことです。これが明らかなことです。ですから正しい読み方は、最初がバビロン、2番目の銀はペルシャ、3番目の第3の聖堂の国はアレクサンダーの国、ギリシャ、第四の国はローマであると思われます。ローマ帝国が 後にキリスト教をずっと迫害してましたが、それが弱くなっていった時キリスト教を受け入れて、その時ローマ帝国は様々なない部分裂がありました。ですからローマ帝国でもこの分裂した国の状況は当てはめることができます。2番目の読み方の人はこの41節以降の分裂した状況をアレクサンダー語の王たちにであると思ったんですが、それだと44節が分かりません。この王たち、そのアレクサンダー語の時代に何が起こったんでしょう。一つの国が起こった、何のことか分かりません。まあ、それはローマ帝国のことか、しかしそれは永遠に滅ぼされない永遠の国です。ですからこれはしかも一つの石がそれらの国々を打ち砕いて、そして大きな山になる。これは明らかにおいでになるメシアの国、永遠の国ですから、この世で天の神様が起こされる永遠の一つの国がこの時代にやってくる。それはローマ帝国の時代だったと思います。それは全てを滅ぼして勝利する、で大いなる神がこれからの地に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢で、その意味は確かです。つまりローマ帝国の時代に、まだこの時ローマ帝国って名前は分かりませんけど、予言ですから、やがて来るその鉄の時代、全てのものを砕いて潰してしまう時代、その時代に天の神は一つの国を起こされる。一つの石が一切のものを砕いていく、そして永遠の一つの国が立つ。これは正夢です。本当にその通り実現するのです、というふうにダニエルは証しをしました。私たちの証しをすることは今もこれです。メシア・キリストとその永遠の御国の啓示、聖書の啓示、それが本当に実現しているのだ、実現するのだ、正夢なんだっていうことです。それが常に私たちの、もう2000年もイエス様から経ってますが、証しをするときに変わらない証しのメッセージであります。人にとっては謎のこの世の未来について、私たちはそれを解き明かして、メシアの国、メシアの到来と本当の救い主の神の永遠の国が正夢であることを今私たちこの世の中に明かしている。いろんな証があるでしょう。言葉によるものもあるし、私たちの人との交わりや長年にわたるお使いの愛によるものもあるでしょう。だけど私たちの証というものは結局究極的には本当にイエス様が本当なんだ、正夢なんだということ、それを証するということであります。最後に46と46から48のところですが、このようにダニエルが夢を解き明かして証しをしたとき、その豊かな実りがありました。46と47では、ネブカドネザル王は彼の前にひれ伏しました。そして王の信服、信頼と服従を得ました。心をつかみました。しかし王は偶像礼拝者でしたから、とんでもないことをしました。ダニエル自身を礼拝して、ダニエルに捧げ物を捧げて香ばしい香りを捧げたりしました。そして王の言うことも正しくありませんでした。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。王たちはあなたの言ってる神は確かにあなたが言い当てて秘密を示したから、その真実は認めざるを得ない。確かにその神が優越していることは認めるけど、だけどそれは俺たちの信じている神々の上の神なんだというふうに言いました。彼はまだ多神教の信仰を持っていました。 して誠の唯一の神を神様と認め拝まないということができませんでした。それを彼は知ることができませんでした。後に、まあ、クロス王という人が出てきますが、彼もイザヤ書の45章の5節によると、彼は神を知らなかったって書いてあります。それでも彼は神様によって用いられて、あたかもメシアのような役割も果たしました。イザヤ書に書いてあります。まあ、神の神でない、本当に本当の意味では神の優越を認め、神様の優越を認めてても、本当に唯一の方と認めないような王であっても神様はお持ちになるということです。で、だからしかし私たちは当てにしすぎてはいけません。私たちが証しをするとき、本当に実りがやってきます。で、神様を認める、そしてある力のある人たちが信頼し服してくれるってなことがあるかもしれません。しかし有頂天になってはいけません。彼らはいろいろな点で勘違いしています。確かに誠の神様の優越性を認めざるを得ないところがあります。しかし彼らの心は御霊が働いていません。間違えてはいけません。彼らはとするとダニエルのように高い位につけ、素晴らしい贈り物を与え、全種を治めさせる。だから位と宝と力とを証しをする私たちにひょっとすると与えてくれるような時があるかもしれません。だけど私たちはよくわきまえて、しっかり足を地につけて踏みとどまって、その証の実りに惑わされすぎないようにしなければならない。それを賢く用いながら証を続けていかなければならないと思います。その王はバビロンを全州を治めさせて司る長官としたのですが、だけどダニエルを全てを治めさせる長官としたんですけど、ダニエルは有頂天になってみんなの上に立って指揮を振るうようなことはしませんでした。ダニエルは一歩下がって王の宮廷にとどまりました。で、自分の友達シャデラク・メシャク・アベテネゴにそれぞれリーダーシップを取らせました。ダニエルは自分を偉くしない知恵を持っていました。この世が本当に神様を知らないということをまだわきまえていました。私たちの証に実りがあります。与えられます。そしてある信頼を得ることもあります。また位や宝や力をやってくることもあります。しかし根本的に彼らは神様の優越をある部分認めましたが、勘違いがあります。だからいつも一時のこと、ある程度の期間が決まっています。私たちはただ変わることなく、良くても悪くても、第二手元の4の2にあるように神様の啓示を伝え続けるだけです。本当にイエス様が救い主でいらっしゃって御国が来るということが正夢だっていうことを変わることなく伝え続けるだけ。実りは与えられます。しかしそれは一時かもしれません。だから私たちはあまりその期待しすぎてはいけない。忠実にわきまえて自分を制御して、そして証しを続けなければならないというふうだと思います。ご一緒に今日は2章のところから、この世で証しをするということについてダニエルの模範に見てきました。証のあり方は、まずそれは神様から危機の時に来る、そして思慮と祈りと賛美の中に始まっていく。また証の目的は本当に神様のご存在を示すためとともに、相手の人に自分自身を神様の前に悟っていただくために証をするんだということをここで覚えさせられました。証の内容は、それは 人々にとっては謎のような、そのこの場合ネブカデネザルの夢、それをしっかり知らせなければならないとともに、その意味を解き明かしていく、それはこの世の国が過ぎ去っていくというダニエルが幻でしたが、その中でローマ帝国時代に天の神が永遠の一つの国を起こされる石メシアをもって全てを打ち砕いていかれる一つの国を起こされるという、それがメッセージでした。それは本当に正夢だということでした。このメッセージの中心点は今もその2500年後の今も変わっていません。で、この証しを続けていくと、ある時信頼を得ます、ある時良いものも得ます。しかし私たちはその人たちが必ずしも神の優越をある時認めても勘違いをしているということを忘れないで、その機会を感謝して用いながらわきまえて、そして忠実に時が良くても悪くても証を続けていかなければならないということであります。お祈りいたします。天皇も父なる神様、あなたは私たちを救ってくださいまして、それぞれ賜物を与えて一人一人証をするために証人として使わせていただきました。全世界に出て行って証をするように、あなたは私たちの私の証人であると呼びがえのイエス様はおっしゃって私たちを使わせておられます。しかし私たちは自分が証するということを本当にはまだよく分かっていません。このダニエルの証を、この世における神を知らない世における証を通して、どうか今日聞きましたことを本当に深く私たちが瞑想して、この世で自分が証をさせていただいているのだということ、それがどのようにやってくるのか、どうやって始まるのか、その目的は何か、メッセージは何か、その実りはどうか、どうか証について改めてしっかり見つめて、そして落ち着いて感謝と祈りを持って証を続けていくことになりますようにお導きをお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
詩編の22編の F を賛美し、滝浦先生の祝祷、その黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
全地の果てまで皆思い起こし、主のもとに帰ら、国々の民も汝の御前に伏し拝みますが、主に受けるあり諸国を治めん、富太る者も散りにくなる者、上彼
願わくは、主イエス・キリストの恵み、主なる神の恩愛、聖霊の親しきお交わりが、何時や一同の共に、の上に、とこしえにあらんことを。アーメン。
アーメン。